はい、インタビューのコーナーです。本日のお客様はピラトリ町抜き別、以前は匂い本村というふうに呼んでましたけれども、抜き別にお住まいでピラトリアイヌ協会理事の木村文夫さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、はい、今日わざわざこの FM ピカーシにですねご参加いただいて誠にありがとうございます。はい、今日文夫さんはですねもう9時半からこちらのスタジオの方に入っていただいてですね、気合も十分だと思うんですけども、お話を聞かせていただきたいと思います。はい、まずどちらでお生まれでしょうか、教えてください。はい、
今紹介していただきました木村文夫です。私は茅野史郎君の、住まいから10キロほど奥に、で生まれ育ってました。
はい、ということはもちろん今抜き別と言われてますが昔匂い本村と言われたところで生まれ育って、
そうです、
現在もそちらでお住まいと。
そうです。
もうじゃあビラトリ町民として文夫さんは何歳ですか。今おいくつ。
今66になります。
66歳。
はい、
だから66年間ずっと匂い本村というか抜き別で住んでるということですね。
はい、
はい、それではちょっと次の、話に進めていきますけれども、
はい、
文夫さんはですね、ピラトリアイヌ協会の理事を務めておりまして、その役員会でですね、
はい、
小野寺勝という元北海道議会議員、そして金子康之という札幌市会議員、この方も今年の4月で落選したので、元札幌市会議員。まあ、この二人はですね、アイヌ民族はいないとか、また、いたとしてもアイヌ系日本人がいいところだというような発言をしているんですが、まあ、この問題をですね、この役員会で一番初めに指摘したのは、まあ、指摘したって問題だということを問題提起されたのは文夫さんなんですが、その点についてちょっとお話しいただけますか。
はい。もう一人、正しくは的場さんと言っているんですけども、
はい、
この問題は本当に大きな問題ですよね。まず、一番の問題は、はい、この人たちがね、アイヌが辿った悲惨な歴史を知らないってことなんですよね。これは本当に大変な問題だなと思っています。
はい、
まずこの教養のない、欠片もない、この品のない人たちなんですよ。
はい、
国の助成を受けて一流の大学を出てね、そしてある程度の地位にいて、
はい、
この発言、発信をするわけですから、
はい、
これはもう大変な問題だと思っています。はい。それからこの金子議員なんですけども、元議員ですけども、
はい、
札幌、東区の、有権者、
はい、
21万ほどいるんですけども、
はい、
この人たちの良識ある、賢明な審判を受けて、
はい、
落選しましたね。
そうですね。うん、はい、
本当に心からこの区民の、良識ある審判に敬意を表するところでございます。
なるほど。
ね、本当にありがたいなと思っています。こういうしゃもの人たちがたくさんいるんだなって思いました。
なるほど。
はい、それと、あと一人も、はい、的場さんですか、確か医者をやってるっていう。この人なんかは本当に自分たちに不都合な真実には目をもくれないで、
はい、
執筆活動、または発言、発信をしていますよね。
そうですね。
はい、これは本当に大問題だなと思っています。もっと勉強してですね、公平な立場で発言、発信をしてもらいたいな、そう感じています。あと、小野寺元道議ですけども、
はい、
この人なんかはもうはっきりと誰かに感化されて、発言、話にならない発言をしてますよね。
そうですね。
本当にこれはもう問題ないですよね。本当に強く憤りを感じているところでございます。
そうですね。本当この北海道議会議員とか札幌市会議員というのは、まあ、 選挙で選ばれた、まあ、公務員でもありますよね。
そうですよね。
で、その人たちが発言するということは、北海道及び札幌市民に対するその影響力って結構大きいと思うんですよね。
大きいですよ。
ね。ね、なんかアイヌはあたかもなんか補助金ばっかりもらってやってるみたいな、うん、そういう間違った理解がされると。
そういう。
そういう恐れはありますよね。まあ本当そこは私も心配してますし、まあ一番、ピラトリアイヌ協会でその問題に、心配されていた文雄さんから直接ですね、
うん、
こういうお話をまあ聞けるのはいいなというようなことを本当思ってますね。
アイヌ民族はあの税金の無駄遣いだなっておっしゃって
ます。そうそうそう、そんなこと言っていますよね、本当にね。
この人たちがもう本当に税金の無駄遣いですよね。
本当、それは言えると思いますね。
こんな人たちを作るために国が金を出してるわけじゃないわけですからね。
そうですよね。
もっとちゃんとやってもらいたいと思います。
はい。はい、それでは次の、質問なんですけれども、北海道はですね、はい、独自の政策でアイヌ指定に対する奨学金の貸し付けや給付を行っていますが、
はい、
この制度をどのように評価していますか？
そうですね。すごくありがたいことではあるんですけども、
はい、
やっぱり、もっと大学院まで行けるような環境づくりを、
はい、
国家でやってもらいたいですね。
そうですね。
それがアイヌに対する償いですよ。
うんうん、まあ、今のところね、大学の方には一応貸し付け制度ですけどもありますが、大学院というものについてはないですもんね。
貸し付けじゃダメなんですよ、これ
。そうですね。
国がもっとしっかりとしてやってもらいたい問題だなと思っています。
うん、まあ、例えばですね、アイヌっていうのは明治、4年でしたでしょうかね、
はい、
国籍与えられて、
はい、
現在北海道または日本全国で住んでいるわけですけども、
はい、
もう出発点が違うわけですよね。
そうですよ。
もともとアイヌ語を話してアイヌの価値観で生きていて、それが明治になって戸籍を与えられて、あなたたち日本語を話してその考えやりなさいと言われてもね、これは結構難しいですよね。
そうですね。自分は言葉のもとに言うんですけども、
はい、
農耕民族と狩猟民族じゃスタートラインが違うわけですよ。
ああ、そうですよね。
これはもう今もその差は縮まってこないんですよね。
なるほど。
この辺をやっぱりなんとか国でサポートしてもらいたいなっていつもそう思ってました。
はい。
はい、
その決定的な方法っていうのは何か文雄さん考えてますか？
まあ、お金ですよ。
お金、どのぐらいあればいいですかね。
一部でいう法外なものを要求するつもりはさらさらありません。うん、
ああ、なるほどね。
子供たちを、立派に教育できるような対策を練ってもらいたいなと思っています。
なるほど。
それは取りも直さず日本国のためでもあるわけですから。
そうですよね。
これは本当に一石二鳥とはこのことじゃないかって思いますけどもね。
はい。
はい。
じゃあやっぱり日本国政府はアイヌ民族に対して金銭的な保障はしなきゃいかんということですね。
はい。そうですね。ある、常識ある者の人はですね、アイヌに対して私たちの先祖は負債がある。は
い、ああ、なるほど。
この負債を返す義務が私たちには責任があるということを言う人がいますね。
ああ、なるほど。
これはたくさんいます。
なるほど。
こういう人たちがたくさん増えてくれるとありがたいなと思います。
はい。それではちょっと次に進めてまいりますが、
はい、
アイヌ民族にとって今一番必要なことは何でしょうか？まあちょっといろいろ前段でも出てきましたが、
うん。重なるんですけども、何度も言うように、これはもう、しゃもと肩を並べられるような、教育と経済の自立ですね。
はい、なるほど。
はい、
今、文雄さんはしゃもと言いましたけど、このしゃもというのは実はアイヌ語でして、
はい、
大和民族を指す言葉ですよね。
はい。
それでは最後の質問になります。
はい、
木村文雄さんにとってアイヌ文化とはどういうものでしょうか？教えてください。
そうですね。自分は子供の頃受けた、差別、偏見。これが今もまだ、今心に残っているものですから、
なるほど。
最近まではあんまり興味がなかったんですよ。
ああ、なるほど。
でも最近のアイヌに対するヘイトスピーチ、それからパッシング、
はい、
これらにすごく腹を立てています。対抗するためには自分でももっとアイヌの歴史を勉強し、アイヌ文化を学び、 少しでもアイヌのために役立てるように頑張っていきたいなって今考えているところです。
はい、本日のお客様は平取町抜き別にお住まいの木村文夫さんでした。どうもありがとうございました。
やゆるゆきです。